もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
35歳です。
35歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
は43歳です。
43歳。お子さんは？
は5歳の男の子が1人です。
と3人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。それどんな相談ですか？
ちょっと上手に言えるかわからないんですけど、
うん、
自分自身っていうのをちょっと認めることができなくって、
はい、
なんかこうただ本当に生きてるだけでちょっと辛いっていう、うん、はい、日がちょっと続いてまして、
はい、
なんか不安が強すぎて、次から次から物事に対して不安が溢れ出てきて、結構ヘトヘトになっちゃうんですよね。怒るかもわからないことをなんか考えちゃうというか、なんか自然に湧き出てくるっていうか。
怒ることがわからないっていうのは人との関係ですか、それとも自然との関係？
自然のこともそうだし、勤めてたりすると今日行ってみんなから無視されたらどうしようじゃないですけど、みんなの様子いつもと違うかもしれないとか、こう勝手にこう思い込んじゃったりとか、どちらもですね、人間関係も。
そうすると、はい、僕と話をしていてもですね、
はい、
話をしているという実感はないわけ？
今起こっていることで悩んでるんじゃなくて、
うん、
悩んでることが全部自分の中にあるというか、
うん、
実際の起こっていることなのか、
うん、
自分の中だけのことなのか、ちょっとごっちゃになっちゃったりとか、
うんうん、いや、うん、それは妄想の世界で生きてる人っていうのは大変多いですよ。
あ、そうですか。
現実と接していないんです。
うんうんうん、
だからあなたの場合もそういうことなのかな。現実の中で生きてんだけども、
うん、
妄想の中で生きていて、
うん、
あなたの心の中で起きていることが、現実とみなしてしまうと。
うん、あ、そうですね。
ということですか。
うん、そうですね。
で、今日のあなたの相談としては、そういうように、実際はあなたの体は現実の中にいるんだけれども、あなたの心は現実の中にいないんですよね。
そうですね。
妄想で生きてるわけです、
うん。
で、それがもう今苦しくてたまらないということですね。
相談っていうのはそういう不安とかが、
うん、
なかなか消せないっていうのは、うん、もうなんかちょっと仕方ないかなっていうところがあるんですけど、子育てをしてる上で、そういう自分みたいになってほしくないなっていう、そういう基準で子育てをしちゃってて、自分を認めて、それで子供のそのままも認めてあげられるような、そういう子育てができるようにと思って。
できるようになる。それで今ご主人との関係はどうなんですか？
主人には何でも言えるんですけど、主人は私が右と言ったら右っていうタイプなんですよね。自分の意志がそんなに強くないというか、
うん、
だから主人に話はしてサポートはしてもらってるんですけど。
サポートをしてもらってるっていうけども、はい、サポートできますか、ご主人。自分の自身のコントロールを失った人が他人をサポートはできませんよ。
うん、
あなたの今日の相談の核の部分っていうのは、
はい、
生まれて以来サポートがないってことなんです。ところがそこが核なんだけれども、
うん、
その核の部分のさえも私はサポートがあると思っちゃってるんですよ。
あ、そう、確かにそうです。はい。
で、相談の内容っていうのはまずそこですね。
はい。
私は今何にも分かりませんと。
そうですね。はい。
もうとにかく朝起きて不安で、
うん、
寝るときはどうなの？
ぐったりというか。
ぐったりですね。
はい。
で、不眠症ではないんですね。
ではないんですけど、すごく夢を見て何度も起きちゃうんですよ。
夢はどんな夢見んの？
過去の夢が多いんですけど。
もちろんそうです。
誰かにこう言ってるのに分かってもらえない夢とか。
あ、そこはかなり核の部分です。 人との関係ができないんですよ。
あ、そうです。
人との関係ができないということがどういうことかもわからないんですよね。
ただ寂しい。
寂しいよね。だけど寂しいということわかるのかな、
心細い
ですよね。
はい、
大体わかりました。それでは幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているのでお話を伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
これね、
はい、
コミュニケーションができないんですよね。
そうですね。で、
その話を聞いていまして、
うん、
最初にですね、あ、はい、この方優しいんだなと思ったのは、うまく伝えられるかどうかがって言ってるんです。
はい、
うまく伝えられないもどかしさってあるでしょ。
はい、
小さい時から自分の存在を関心を持って見てくれる人がいなかった、はい、そういう環境ではないかなと思ってるんです。ですから、あなたが辛いんです、寂しいんですって言っても深く入ってきてくれない、
はい、
だから自分の中に不安になるんですけども、ちょっとじゃあ聞いてみますね。いいですか。
はい、
まず生きることが辛いって言うんですけどね、
はい、
こういうタイプあるんですよ。朝起きるのがすごく嫌で、今日一日無事に終わったな、うん、でも明日の朝またこの苦しさがあるならば、明日が来ないでほしいっていう人のパターンがいるんです。このパターンね、
はいはい、
もう一つは、
うん、
あ、よかった、今日一日無事に終わったっていうのもあるんですね。
はい、
人はいっぱいいるでしょ。でもう一つは、うん、なんか自分の中にイライラとか、ムカムカが、さらには助けてって悲鳴がある、でもその言葉に出ない、こういうタイプもたくさんあるんですけども、うん、あなたはこの中に入りますか。
どれかといえば、一番、
朝が来ないでほしい。
そうですね。
ということは、ご両親とのコミュニケーションはできていましたか。
小さい頃は、そう、言いたくても言えないっていう。
そうですよね。
はい。
これは、現在じゃないんですね。なぜ幼児期が大事かというと、その時に得たものが、そのまま成長しちゃうんです。で、コミュニケーションの上手な方はね、はいはい、どっかで吹っ切っていくんです。経験、体験の中で。でも、コミュニケーションできなくって、他人とこういうことがあった、こういう気持ちあったっていうことを聞くことのできない人は、心の中で埋めていくんですね。で、それがどんどんどんどん肥大化していくんですよ。じゃあそれはなぜかというと、幼児期のお父さんお母さんですね。ご両親だと思いますよ。
はい。
それはちなみよとか、あなたエクボ可愛いわねとか、自分のことに関心を持って触れてくれている関係が希薄だったんではないかなと思うんですね。そういう自分は幼児期であったなってことを一応キャンバスのように絵で描いてください、はい、頭の中にね、
はいはい、
次に具体的に言いますよ、
はい、
もう一つはね、お子さん、
はい、
関心ありましたか。
はい、あります。
どういう関心、
どんなところを伸ばしていったらいいのかなとか、
ね、そういうことになってしまうんです。つまり幼児期に、
はい、
お父さんお母さんから、うん、あら、こんなに洋服汚れてしまってあなたは置いたねとかね、うん、いろんなことの会話があると、そちらに行くんですけども、机上の勉強のように子育てしてるんですね。ですから、子供がすごく激しく泣いた時に、どうするのか、疲れたと思いますよ。で、今、5歳児ですよね。
はい。
相当活発ですよね。
そうですね。
それで、お食事なんかするでしょ？お食事。はい。その時に、あなたとどういう会話するの？
今日どんなことをして遊んできたかとか、
そうなんです。それがあなたの幼児期と同じです、自分がやってる幼児期の体験は、自分がされた体験しかできないんです、そうすると子供はね、常に何かをしたことを報告しなくちゃならないんです、それよりも何でもない会話ってのは、これ美味しそうに食べてるけどこれ好きなのって、酸っぱくないとか甘いとか、子供、僕ね、これ嫌いとかね、私はこう甘いの大好きよって、子供は自分の本も喋るんです。あと、あら、お母さんと違うわね、どこが違うので、話が無限に広がっていくんです。でも、今日何があったのは、遊んだよって言ったら、あ、そうで終わってしまうんです。それが、もしかしたらあなたの中に、走馬灯の幼児期を思い出してほしいんですけども、会話はあったけれども、私の心に触れた会話があったかなを、思い出してください。
子育て、その、はい、するのにあたって、はい、今、その一例で、今日どんなことしたのっていうお話はしたんですけど、自分がやっぱり、ちょっと関心が持たれてなかったかなっていうのがあるので、自分がしてほしかったことを、 するようにはしてるんですけれども、
あのね、子育ては、はい、自分がしたかったものではなくって、
うん、
子供の目、
うん、
仕草、
うん、
一番分かりやすいのは食べ物です。
うん、
次はすごく汗をかくとか、
うん、
靴あるでしょ、靴の減り具合で子供は分かるんですね。
うん、
昔はそうして見てたんですよ。
はい、
だから幼稚園で遊んだんじゃなくて、今日は期間期だったわねっていうのは、子供の靴下が汚れてれば、うん、ああ暴れたなと、
うん、
今日全く真っ白だった場合には何かあったのかなっての親が察するわけです。
うん、
そうしてあれ、今日幼稚園で小学校であまり遊んでないなと思った時には、どっかに寂しさがあるんですね。あるいは仲間外れにされたかもしれない。その時の励ましは温かいものなんですよ。
うん、
それを一緒に食べようかって言うと子供は喋り出す、
うん。
それがコミュニケーションなんです。
はい、
で、先ほど言ったように幼児期のご両親の関係があるような気がするんです。
うん、
で、最後に私言うのはね、
はい、
私は不安なんですってのは、あなた自身が私は誰かが分からない不安だと思ってるんですね。
そうです。はい。
そうですよね。
はい。
その寂しいっていう、
うん、
苦しいっていう、
うん、
今日一日どうして生きていいか、みんな私を助けてほしいと、
うん、
私に質問しないで全てが分かってくれる、うん、それはあなたを求めてるから疲れるんです。
うんうん、
それはなぜかというと幼児期のいい子だったってこと、
うんはい、
助けてほしいんでしょ。
助けてほしいですね。
不安だとか云々ではなくって、私の心の中での怒りと不満と抑圧があるんですね。
うん
それで私の心を理解しろって怒ってるんです今あなた。
あ、自分の心を。
そう、なんてわかんないの、はい、みんなっていう。
あ、そうですね。
ね、ということは、うん、不安ではなくって、
うん、
怒りがあるんでしょ。
うん、ありますね。
怒りの奥は憎しみですよね。
うん。
その奥にはそれを抑えてる抑圧がありますよね。
はい。
結論は私は今誰も助けてくれないのと。
うん。
誰も私の気持ちも分かってくれない。そういう形でいいですか。
はい、
そうですか。じゃあ、はい、この後先生に聞いてみましょうね。
はい、
助けてくれっていうのはあなたの今の本当の心の底の叫びですか。
そうですね、今もだけど小さい時に助けてくれって言えたらよかったなっていうのは、
実は小さい頃に何が欠けていたかっていうと、
うん、
助けてくれっていう叫びを誰も耳も傾けてくれなかったんですよあなた。
そうですね、はい、
これね、人間の根本的な願望なんです。近親相関願望って言って、
はい、
保護と、
はい、
安全安心を求める欲求があるんです。それが近親相関願望なんです。母親と幼児との関係です。
うんう
ん、
はい、
幼児はだから母親に自分を助けてくれ、守ってくれ、
うん、
そういう叫びを持ってたんですけど、それが実現されなかった根源はそこなんです。
うん、
だからあなたその幼児期の助けてくれっていう願望を、はい、
うん、
いかに自分に頼って達成するか、
うん、
これがあなたの35歳からの課題です。
そうです。
それができれば子育ても解決します。
うん、
35歳、これから5歳の子供を抱えて、
うん、
素晴らしい意味のある人生を生きてください。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、
これで本当に頑張ってくださいね。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。失礼します。
困難なくして幸せなし。